はい、皆さんこんにちは。今日も誰かの星と推しをお届けする偏愛曼荼羅絵師のアキエです。この番組は毎回呪術つなぎにお友達を紹介していただきながらゲストの好きなものを語っていただく番組となっております。時折星読みも交えつつ、毎週月曜日に更新、ゲストの熱い推し物語をお届けいたします。今週のゲストはお料理や、整体をされているタイガさん、来ていただいてお話をお伺いしております。今日のお話はですね、そのお料理のことだったりとか、星読み整体とかもされてるのでね、西洋占星術もお好きだったり、あとはサカナクション、大人のお絵描き教室、こちらは前回ご出演いただいた井出さんがね主催しているお絵描き教室なんですけれども、そんなお話をお伺いしております。偏愛にまつわるホロスコープご紹介いたしますと、月星座が魚座、金星星座が射手座をお持ちのタイガさんです。タイガさんね、魚座といって持ってるんですけれども、水亀座もお強くていらっしゃるんですよね。で、私も水亀強いんですけれども、かなりこうシンクロしている星もあったりなんかして、ちょっと話すの楽しみだなと思って、お話をさせていただいたんですが、水亀座の方は冥王星がこれからね乗ってきますけれども、乗ってる方、乗った方いらっしゃるとは思いますが、私はね後半度数なので、もうちょっとまだねしっかり乗るにはもう少しかかるかなという感じはありますけれども、タイガさんはねもうしっかり乗られていたので、そのあたりのお話も、水亀座の皆さんはちょっと参考になるのかなと思いますので、楽しんでいただければと思います。それではタイガさんのお話お聞きください。どうぞ。はい、それでは今日来ていただいているゲストは、前回ご出演いただいた、偶然のサワディさんからのご紹介でタイガさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ最初は簡単に自己紹介をお願いしてるんですが、いいでしょうか。
はい、はじめまして、タイガと言います。仕事は、本業はケータリング料理人ですね。で、コロナになってでケータリング2年半全く仕事がなくなったので、その間に趣味で撮った整体をやったり、あとはユージさんの本で知った星読みですね、風の時代に入る2日前ぐらいにたまたまそれを知って、そこから専用先生術に触れたっていう流れなので、歴としてはまだ4年ぐらいなんですけども、4年5年ぐらいか。はい、仕事としては整体、料理、あとは星読みという形で、わらじ何足履き替えながらやっています。
すごいわらじの数ですよね。
そうですね、
はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、ケータリングはインスタグラムで拝見したりとかしてさせていただいてるんですけど、
はい、
なんか私の中でケータリングといえば、こう、なんて言うでしょう、ドンドンドンという感じのケータリングのイメージがありますけど、タイガさんのはもう、美術的な感じですよね。
はい、そうですね。よくそういう、こう、アーティスト性が高いケータリングですねって言われるんですけど、僕の中ではあのスタイルになったのは、もう、流れのままにそうなっていったっていうのがあるんですよね。
へ
ー。最初はその大皿で置いたり、ホテルの温めるチェーフィングっていうステンレスのも、ああいうのをこう使ってやったらこともあるんですけど、結果自分の車がなくタクシーとか電車とかで移動しようと思って荷物をどんどん減らしていった結果、今やっているのはもうテーブルの上にシートを、使い捨てのシートを敷いて、その上に料理を並べるっていう、後で話すその星の話で言うと水亀が強いので、改革革命、あとは面倒くさがりなので、どう効率にやっていくかっていうところを求めていった結果が、 ケータリングになっているので、最初からそのどうアーティスティックに見せるかみたいなのを考えてたわけでは全くないっていうね。
なるほど、確かにその流れを聞くと画面っぽさがすごい出てる感じありますね。なんかこうカスタマイズとか得意じゃないですか、水亀の方って。なんか自分のオリジナルのスタイルを確立していくみたいな方が多いと思うんですけど、なんか
作ってしまおうとか、
うん、
ないなら新しい形でやってしまおうみたいなところは結構強いと思います。
思いついたのはもうその流れの中で、あ、じゃあこうした方がいい、自分が楽だよなみたいな方のチョイスっていう感じなんですかね。
そうですね、その使い捨ての銀皿を使っていったけど、これも毎回ゴミになるし、
うん、
重たいしとか、じゃあ皿はもういらないんじゃないかみたいなところをいろいろこう試行錯誤したっていう感じですね。
うーん、すごい、確かに映えますしね。ドドーンとこう広げて並べられてる、うん、あの彩りもやっぱりなんかこうホテルの朝の朝食のバイキングみたいな、ビュッフェみたいな、ああいうのってちょっとこう茶色っぽい感じがあったりとか、サラダはサラダのコーナーみたいな、緑は緑みたいな、茶色は茶色みたいな感じですけど、もうそれがなんかもう全体的に整っている、で出されてる感じがすごい美しいなと。
そうですね、あれのメリットは大きなテーブルで並べると100人とかってすごい行列ができるんですよね。
あ、確かに。
ただ僕のあのケータリングだと四方八方から撮っても同じ感じで撮れるので、結構そういうのが1時間の懇親会とかだと、もういかに早く食べてもらえるかみたいなところもやっていた結果が、ああいう並べ方になったっていう、
ね。確かにね、なんかメインが食事で悩んでどれにしようっていうんじゃなくて、交流コミュニケーションを取りつつのみたいな場が多いですもんね、きっと。
そうですね、やっぱり企業からの依頼が多いので、そういうこう懇親コミュニケーション取ってもらえるようなスタイルっていうので使ってもらうところが多いですね。
なるほどね、確かに。なんか自己表現する獅子座の人たちが水亀座の場で遊んでる感じがありますね。なるほど。
ああいう獅子みたいな自分の砦を築くみたいなのができるのは、まあ逆にすごいなと思いながら、あんまりそういう決まった型をやってると飽きちゃうので。
あ、結構飽きるのは、じゃあ同じスタイルでやってやり続けるみたいなことも割と少ないんですか？
少ないですね。これは、まあ、環境なのか星なのかどっちなのかっていうのはあるんですけど、同じものを繰り返しやるっていうのは苦手ですね。
確かにね、お仕事もたくさんこうやることがたくさんあるっていうのもそういうの関係してるんですかね。
そうですね、あのケータリング以外も自分の会社を作った時にレシピ開発、料理研究家、ね、ああいうのも、まあ、あったので受けはしたんですけど、やっぱり試作の繰り返しっていうところにモチベーションの低下を飽きてしまって、で結果鶏胸1枚醤油適量みたいな書いて、適量が多すぎるように直してくださいみたいに言われて、鶏胸の1枚なんて 200g か 250g か違うのにみたいなのをモヤモヤしてたら、じゃあこういうのは仕事に向いてないなと思って辞めたとか、そういうのはありますね。
なるほど、分かりやすいですね。なんかでもそうなんですね。なんかそういう流動的な感じとかっていうのも要素として、あの月の星座でいうと魚座が、月の星座だと思うんですけど、
はい、
うん、その辺は割とこう広げる感じで強いところにあるとは思いますが、そういうのも関係してるんですかね。なんかこう、
そうですね、なんか月の魚が木星とコンジャンクションくっついちゃってるので、そこはいろいろ、まあ 最近やっとこう、あ、そういうところはいい面だなと思うことも多いんですけど、やっぱり月が太陽の方を引っ張ってしまって、月に引っ張られるような仕事をすごくしていたなっていうのは、星のことを知ってから思うようになりますね。
好きなものリストの話をすると、まあ、最初にお料理が来ていて、まあ、今のお仕事の話もお料理のお話でしたけれども、
はい、
その次に書いてくださったのが西洋占星術なので、それはもう風の時代っていうとあれですよね、グレートコンジャンクションからの、だから2020年とか、はい、そのあたりってことですよね。
そうですね。
それはその星を知る前は星自体は興味はあったりしたんですか？
全く。
へえ。
全くですね。はい。
そのきっかけはユージさん？
そうですね。ユージさんの本を知るようになったきっかけもユージさんという方なんですよね、たまたま。
それはどっかでお知り合いになったか、何かで何か。
風の時代に入る直前、3日前ぐらいにこうイベントを開いたんですね、その人が。
うんうん、
でイベントのタイトルが、もうすぐ風の時代に突入するよ、みんなどんな仕事をして生きていくっていうイベントのタイトルで、で、まあ、少人数のイベントで僕は料理を出していたんですよね。
うん、
で、その主催してくれたのが、ホニャララにも出たことがある藤田雄二さん と、川原あずさんっていうコミュニティについて話した2人なんですけど、
うん、
まあ、その2人がこう主催でいろいろ話してる中で、この風の時代って何ですかっていうのを雄二さんに聞いたら、こういう本があってねっていう知らこう教えてくれたのが、雄二さんの風本だったんですよ。
うん、
で風本をもうすぐ買って、風の時代入ったタイミングでその西洋占星術のことを知り、で年明け、風の時代入ってすぐの1月にクラブハウスっていうアプリが
ありましたね。
ありました。
うん、
あれ開いた時にたまたまユージさんがその水瓶座の方お話しましょうみたいなルームを開いてたんですよ。で、あ、このユージって僕が読んだ星読みのユージさんかなと思って入って、で、あ、水瓶座だと思って手を挙げて、そしたら喋らせてもらうタイミングがあったので、ちょっと喋ってみたいな形で、でそこからなんかクラブハウスの中でその星読みの界隈の人と話すようになって、いろいろきっかけがあったっていう流れですね。
へえ。じゃあそこがきっかけでも、まあ、風本ってこう星のことが書いてあるっていうよりも、これからの時代のことがなんかこう星のをベースに書いてあるみたいな感じだったじゃないですか。
そうですね。
うん、星自体は今まあ講座とかもされてるように学ぶみたいなことをそこから始めたって感じなんですか？
でも言っても僕の情報はもうユージさんからの受け売りですね。風本読んだ後に星 2.0 と星を見語り読んでみたいな感じ。あとはまあブログとか、ユージさんのノートとかそういうのをこう読みながらで、なんかいろいろ知るようになったっていう感じですね。うん、最初の頃は、はい、このクリオネみたいなマークは何ですかって、あ、これが
クリオネなんですか、クリオネ。
彗星のマークはクリオネみたいな。
あ、なるほど。
で、このオスとメスは火星と金星、そういう感じで、っていうのがその2021年のスタートで、そういう流れだったので。
その辺はね、コロナでそれこそね、ケータリングができなく、縮小してるっていうか、できなくなったみたいな、物理的にできなくなっちゃったタイミングで、星の沼で十分に使うみたいな感じですかね。
そうですね、もう時間はあったので。
そうですよね、私も全く同じ流れですね、多分。
お、
私はその前はヨガインストラクターしてたんですよ。それが実際できなくなってオンラインに切り替えた時に iPad を買って、そこから書き出して今マンダラを書くみたいな仕事にシフトしていった中で、そこ の, ステイホームの時に星の勉強をしてたみたいな感じです。私、でもね、星のことはゆうじさんはたっぷりもう惜しみなくブログやら YouTube やら書籍で書いてくださるから、勉強するという感じよりもなんか浸透していったみたいな、インストールしたみたいな感じですよね。
そうですね、もう完全になんか吸い込まれていった感じまあありがたいことに、その整体もゆうじさんがこう受けてくれるんですけど、
うん、
喋ってるんですよね。でずっと喋ってるのを聞い
て整体中にずっと喋ってる、
はい、で、だから整体、ゆうじさんの手術終わった後僕もちょっと早口になってる自覚はあるんですけど
なるほど、
はい、やっぱそういろいろ情報をインプットさせてもらって、で、まあ、星読み自体はこうアウトプット機会も多かったので、なんかそういうのがどんどん繰り返しで自分の中で型ができていったなっていう感じですね。
うん、なるほど。ちなみにタイガさんの太陽星座は水瓶座になると思うんですけれども、今冥王星が水瓶座に入ったじゃないですか、
うん、
私は結構後半度数の太陽水瓶なんですけど、はい、割とタイガさんは前半の方にいらっしゃると思うんですが、ちょっとなんかこう体感があったりとかあったりします？
あ、もう冥王星はもろに、
あ、もろに、
はい、一通り食らってますね
それちなみに聞いてもいいやつですか？
まあ全然大丈夫です。離婚
し、はい、
はい、はい、で住まいもこう別に取っているしみたいな、
うん、あ、もうじゃあもうがっつりですね。
まあ仕事の環境もそうですし、事務所を閉めたりとか、いろいろ、
いろいろって簡単に済ませてるけど結構ですね。すごい。それはもう水瓶座に冥王星が入ってから、まあ出たり入ったりしてたじゃないですか。
そうですね。去年の一回こう入って逆へまた出てった、その最初の入ってきたタイミングも、このタイミングがちょうど離婚だったのかな、
うん、
そういうタイミングとかでしたね。
じゃあもうそのプレの段階で予習というか、
はい、
それをしてこすって、多分2回こすって3回目でいいみたいな感じですもんね。
そうですね。
うわ、それまだ、でもまだ乗っかってないですもんね。
まだまあ前もってこう体験できたので、そっから
確かにでもどうですか、生活がそうやって変わられたり住まいも変わられたりして、うん、こう気持ち的にちょっと軽やかになったりとか、
はいはいはい、
変化的にはしんどいっていう感じなのか、それともちょっとこう気持ち的にフラットになってきたとか。
インドさんはだいぶ抜けた感じですね、
うん、
2月ぐらいが自分の誕生日ぐらいがもう一番、
うん、
あ、もうダメだみたいな感じだったんですけど、そっからはまあいろいろセッション受けたりとかで、
うん、
はい、だいぶ楽になってきたっていう感じですね。
まさに去年、今年の1月29日が水瓶座の新月で、
はい、
こうおしゃべりさせてもらっているのが8日なので、うん、9日の明日が水瓶座満月ですもんね。
そうですね。
なんかそこがすごい一番きつくて開ける感じ、満ちる感じありそうですね。
1月29らへんで言うと、
うん、
1月27にゆうじさんの セッションを受けさせてもらう。
おいい時、うん、
で2月2日自分の誕生日で、その、その2日後ぐらいにタイムウェーバーっていうのを受けた。
あ、お
でさらにその1週間後に鴨屋真希さん
すごい
前々から予約して、たまたまそこがなので星読み、タイムウェーバー、エネルギー全部受けてもらった時に、全てのこうセッションで罪悪感抱えすぎだよみたいな、
へ
ーキーワードが出てきて、
なるほど、
でそういうのをいろいろ紐解いていったらだいぶな楽になってきたみたいな、
そうなんですね。マキさんもうすごいですね、そこ1週間ぐらいでギュッと。
たまたまなんですよね。
たまたまなんですね。
ユージさんはもうちょっと連絡したら、なんか早めがいいと思うんでみたいに出してくれて
うん、うん、
タイムウェーバーは逗子のアミーゴハウスっていうところがあるんですけど、そこでタイムウェーバーやってるタイミングだったので、うん、なんかプラーっと行ったら、あ、じゃあ今時間あるから1時間でやろうみたいな感じで受けて、で鴨屋さんは前々からもう4ヶ月5ヶ月ぐらい前から予約みたいな、そういう感じだったので、ほんとたまたまなんですけど、
マキさんだけがじゃあ事前にあったけれども、他は全部こうその時のノリというか流れで、
そうですね、
何ったみたいな、
うん、
へえ、すごい。いやでも1月のそこら辺は私もすごいし、結構しんどい方も結構多かった印象があったんですよね。なんかやっぱりって、うん、年末や年明けから2月ぐらいまで、確か大きい星動く時でしたよね。土星とか海王星とかね、確かね。そうなんだ。そこすごいですね。忘れられない1週間ですね、それ。
いやー、そうですね、もう今年に入ってからはその辺がいろいろと冥王星も来たし、そのヒロンのちょうど僕はその2ハウスにトランジットみたいな話で、お金のこともカツカツだったりみたいなのも重なってっていうのがいろいろ重なってましたね。
すごい怒涛の、もう今年はなんかね、何が起こるかわからないって思ってましたけど、
はい、
それをもう丸ごともうすでに体現されてる。
だいぶフルコースで味わってはいるんですけどね。
本当ですね。でもなんか先にね、ユージさんが、ヤギ座のユージさんがいろいろされてるから、ちょっと心づもり画面的にはできてましたよね、なんとか。
そうですね、なのでだいぶこう、ああこういう感じかと思いながら前、はい、情報があったおかげで。
確かに確かに。体の方は大丈夫ですか？
体は大丈夫ですね。
はい、ですね、はい、なんか体に来るのはしんどいですよね。
まあそうですね、その自分のメンテナンスをおろそかにするともろに食らっちゃうんで。
確かに、そのために整体を学んでいたのかもしれないかもしれないですね。
あ、タイミングは本当にそう、なんかちょうど良かったなというのも、この辺もなんか直感で動いたらたまたまうまくいっていたみたいな流れで、整体自体も僕は茶道を習っていて、
うん、
茶道の先生の知り合いがパーソナルトレーナーと整体をやっている方だったんですね、
うんうんうん、
でまあよく会う機会がある中で、その先生がセルフメンテナンスもできるようになる整体の講座開くよみたいな話をされていて、やっぱ料理人立ちっぱなしで背中とか腰とか足とか疲れやすいので、セルフメンテナンスできるならと思って講座を受けたのが2018年の10月とかなんですよ、
うんうん、
でコロナに入ってもう仕事が本当になくなっちゃったので、何やろうかなみたいな、補助金も出ないし何かやらないとなと思ってた中で、 じゃあ整体やりますみたいなことをこうポロッと言って、そしたらそれをこうユージさんがおすすめですみたいに広めてくれたんですよ。ただユージさんにはまだその時って会ったことがないタイミングだったんですよね。でそれで面白いのが、だから井出さんが腰痛いってなって、ユージさんが「タイガさんがおすすめです」って言って、で井出さんがこう来てくれて、はじめましての時に「ユージ君とはいつから知り合いなの?」みたいに言われた時に「いや僕まだお会いしたことないんだ」その時あのこうフリーズした顔がちょっと忘れ
そんな流れがあったんですね。
もうそれも2021年か、クラブハウス1月で、整体は多分3月ぐらいからやりますってなんですよね。そうで最初はこう普通にやってたんですけど、そのゆいさんの星 2.0 の中にその星座と体の共通点というか担当のパーツがあるっていう話で、でお牛座だったら頭のてっぺん、頬、目、青牛座だったら鼻とか喉とかみたいに書いてあって、あ、いやこれは整体でいろいろ不調が出やすいとこ見るのに役に立つなと思って、でその人の太陽星座、アセンダント、体がどういうタイプでできているかっていうのをこう見て、で整体をするっていうのを星読み整体っていう名前で始めたんですよ。
なるほどなるほど。
だから最初の頃は出てこうネイタルを見て、体の不調が出やすい場所を見て施術をするっていう流れだったんだけど、その名前が勝手にこうみんなが星読みをしてもらいながら整体をやれるっていう解釈をみんな勝手にし始めて、
うん、私もそういう解釈でした。
で施術しながら、私のこの土星の乙女座はどうやって克服すればいいでしょうみたいなことを言われるんですよ。で、まあ、どうせこう施術で痛がってみんな覚えてないからいいやと思って本にあったこととかブログに情報とかをこう適当に喋ってたんですよね。でそれをこう半年ぐらいやったかな、年明けから大河さん、ちょっと私二枠取ったので、一枠はあの対面でメモを取らせてください。
ああ、なるほど。
で施術をさせてくれって言われて、
うん、
対面でメモを取るならもうちょっとちゃんと喋れるようにならないとなと思って、もう一段階こうちゃんと勉強したみたいな流れ。
もう完全にセッションですよね、星読みのね。そうするとね、
のメモとか記録取られるとは思ってない前提で喋った
し確かに整体中に言うぐらいだったら、
はい、
印象で残るぐらいですもんね。
そうですね、
うん、
っていう流れがこの辺はありますね。
でも実際はその体触っていく中で、その太陽星座とアセンデって話、他ね、その以外も多分あると思うんですけど、
はい、
やっぱり合致していきます。まあ、そこが弱かったりとかってするのはあるとは思うんですけど、うん、やっぱり大体あこの人は頭に、お羊座だったら頭からやっていくと全体がほぐれるとか回りやすいみたいな感じなんですか。
うん、傾向は結構その話を聞く中でサンプルを集めるのに役立ちましたね。
そうですよね。
あのアセンカニとかだとちょっとストレス溜まると、あの胃腸悪くなったりお腹下しやすくなったりしませんかとか、そういうのをこう聞いてますみたいなのを、自分の中でこう答え合わせできたのはありますね。
うん、最初にみんなネイタル聞くんですか。
そうですね、星読み整体だとそれで出してましたね。
はい、面白そう。自分も面白そう。
うん、やっぱりこう自分の中でいろいろ知りたがりっていうところが、あの星でいうと僕 IC 双子、 MC いてのラインなので、
うん、
まあ、知りたがり好奇心旺盛みたいなところはラインとして持ってるんですよね。
うんうんうん、知的欲求が強めなんですかね。
そうですね、まあ、水亀もそこは強いし、知りたがり星座の一つだと思いますし、で僕はライジング水星水亀っていう一番こう面倒くさそうな星が乗っかってるので
強い、確かにこう強いですよね。
うん、
うん、でもそうね、これさ次に書いてあるサカナクションは今知的欲求の話しましたけど、アニメの血の主題歌もねされていたりとかはしますが、それとは関係なくアーティストとして好きなんですか。
そうですね、うん、逆に血のオープニング怪獣に関してはサカナクションはああいうこうアニメの楽曲っていうのは初めてだったので。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ、
うん、
今の CM で曲が使われるとかはあったんですけど、
うんうん、あ、確かにそのバックマン昔ありましたから、あれ実写ですもんね。
そうなんです。でアニメはその初めての挑戦でみたいなところだから、それもだいぶこういいなと思いながら聞きまくってはいるんですけど。
うんうんうん、長いんですかもうサカナクション歴は。
でも15年は経ってないですね。12、3年。でもどっぷり恋愛っていうほどでもないので
、うん、ずっとコンスタントにずっと聞いてるもの、
そうですね、
なと思います。音リズムですかね、それとも歌詞とか、あとは全体的な世界観とか。
一番は世界観なのかな。
うん、
独特だと思うし、
うん、
何がいいんでしょうかね。なんとなく聞き続けているみたいな感じなので。
歌ったりするんですか。
歌はないですね、僕はカラオケ全然行かないので。
じゃ聞いている。
はい、あとはライブ行きたいと思う
ライブ、ね、
うん、思うから気の度合いで言うと強いんだろうなっていう感じですね。
確かにフェスとかもね、よく私住んでるのが札幌なんですけど、
はい、
北海道はライジングサンロックフェスティバルっていうフェスが毎年あって、
はい、
毎年それサカナクション来てくれて、DJ っていうか夜通しブースで回してくれる、一郎さんが回してくれるみたいなのがあったりとか、今はあるのかな、今最近は全然私行けてないんですけど。だからなんかサカナクションって北海道出身じゃないですか。
そうですね、
うんうん、だから割とこうそういう、イベントとか、
うんうん、
一郎さんが来たよみたいなことは割と情報として多かったり、
うんうんうん、
し、なんかそのフェスとかライブのイメージ強いかも、
うんうん、そうですね、やっぱフェスは僕は全然こう行くことはないんですけど、うん、ライブ行くとどっぷりなんかサカナクションの世界があるので、それは好きですね、
うんうん、すごい音にまみれられそう。行ったことないけどイメージがあります。
なるほど。僕の水ですかね、月魚、木星魚あたりは満たされるのかなという感じはありますが、
魚だけにね、
魚だけに。サカナクションのファンクラブは貢献度合いに行って浅瀬から深海までっていう段。
へえ、面白い。
僕はまあサカナクション好きですみたいに言うと、まあ、私も好きですみたいな感じでこう会話になった時に、でもファンクラブのこう僕は浅瀬でパチャパチャしてるだけですっていうのをいつも言って
なるほど、そういう、あるんですね、隠語的なファン同士の。
そうですね。それでもう、どれくらいこうファンクラブの度合いが強いかみたいなのはそこでわかるので、僕は浅瀬で出るだけなので。
いいですね、ランクじゃなくて、深度っていう、深さっ
本当で
ていうのがいいですね。
す。はい。浅瀬でやっぱりチケットの当たる確率も上がったりするんですけど、
ああ、なるほど。
でピチピチやってるだけなので当たったらいけ。
ああ、へえ、面白いシステム。
はい。
なるほどね。そしてもう一つ書いてあるのが、大人のお絵描き教室。これは井出さんのですね。
そうですね。
そう、絵も描かれるんですよね。
なんかよく言われるけど、僕絵は苦手だから
そうなんです
そう
か。
しているっていうものですね。
じゃあ、井出さんのところには、絵は苦手だけどスタンスで最初行ったみたいな感じです
そうですね。今もまだそれを抜けてないので、もうそろそろそこからは脱却して次に行くんだよみたいに言われはするんですけど、
井出
それで
さん
も
に。
やっぱり苦手ですね。はい、井出さんにそう言われるんですけど。
じゃあ何回かお絵描き教室には参加されて。
そうですね。基本、月1
月一。
で行けるときはこう、全然月1ぐらいのペースで開いてくれて、それには
東京だとってことですね、きっとね。
あ、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。でもインスタグラムの方にも、描いた絵がいくつか載せられてらっしゃいますけど、実際はそのお絵描き教室で描く以外にもなんとなく描いたりとかする時間とかあったりします？
徐々にこう増やさないとな、増やしたいなぐらいな感じなので、
すごい、で
ま
も、
だまだとか。
怪獣の絵とかもある。ああ、でも確かにこうやって描いてるのを見るの面白いですよね。
お絵描き教室に関して、やっぱりこう、井出さんからなんか、テーマというか、課題というか、そういうのが出てくるので、まあ、好きに描いてもいいんですけど、なんか僕の場合は井出さんから、じゃあデザインを意識してみようかとか、じゃあ観察というキーワードで、こう自分の中のものを表現してみようか、みたいなのを、課題として出してもらえるので、アウトプット苦手、読としてはそういうのはこうすごい経験になるなと思ってやってる感じです。
さっきのケータリングもね、アーティスティックな感じって言われてるけれども、自分的にはこう、多分こう、なんて言うんでしょう、理由があって流れ的にそうなったみたいな感じだったりするじゃないですか。要は自己表現でやってるっていう、多分カテゴリーに入ります？
こっちに行っていなくて、だからすごいこうアーティスティックですねとか、すごいこう芸術的ですねとか、なんかこう、あ、それすごいエモいですねとか言われると、ライジング彗星の、昔こうユージさんのブログ記事があったんですけど、ライジングスター〇〇の人の苦悩みたいな中で、ライジング彗星はエモいがわからない、全部ロジックで考える癖がついちゃってるんで、ケータリングもこう、まあ、赤と黄色と緑をこれぐらいの配置でこうやって並べるとよくみたいな考え方はできるけど、エモいとかわいいと、これはかわいいのかみたいにこう考えたりとかしたので。
確かに、リアクションしてくれたら、そういうふうに見られるんだがわかるけども、自分からはそれを意図としては置いてないっていうことですよね。それが面
そうですね、
白い
だ
と
から
ころですよね。色
なん
味
か
とか、栄養とか。
表現者、そうですね、なんか表現者っていう枠でこう よく獅子座と水瓶座なんかクリエイター表現者とか言われるけど、だみたいな、なんか感情でこういろいろ表現できてるかっていうと、別にそこっちはできてる気はしないんだよなっていう感じはずっと思ってますね。
でも出ちゃうんですかね、多分。頭で考えていることでやってるけど、表現としては、表現っていうか、外に出すとそれが表現的に出ちゃうみたいな感じなんですかね。自分は意図してないけど、周りの受け取りは。
あとはそこをこう、自分でも出せている、出しているっていう自覚は持った方が、うん、いいんだろうなっていう、ね、
そんな気がしますよね。なんかね、魚座も十二ハウスもお強いですからね。
そうなんですよね。結局太陽は十二ハウスにあって、うん、で水星木星木は全部、あ、じゃあ水星は水瓶だけど木星月は魚座にあってっていう、結構魚感が強い星回りにはなってるので、
なんかこう体を触る人とか、まあ、ヒーラーとか、何でしたっけ、施術する人とかって、この間もなんかそんな話をしてたんですけど、こう触ったりとかはするんですけど、実際触ってるのってその皮膚だから、その内側の変化を見たりとかするじゃないですか。だからそのヨガインストラクターもそうなんですけど、そういう人たちってやっぱり見えない領域の人たちだなってすごい思うんですよね。整体の人もそうですけど、施術する人とかも、イメージ力っていうか、そういうのはすごく大事だし、勉強するのは解剖学とかは勉強したり、骨とか筋のつながりみたいなものも学ぶけれども、そこのイメージ力みたいなのも触りつつの、すごい見えないけれど感じる力みたいな、そういうのが強い方が多いんじゃないかなってよく感じるんですけど、
そっちタイプがその魚座が強かったり、ガソリンが強い人たちで、生体っていうキーワードで、乙女も生体っていうのはこう入ってくると思うんですけど、乙女座の方に自分の皮膚感覚とか、こう触った感覚、まあ、乙女座のその担当の領域、皮膚っていうのもあるので、触れたところと自分の知識を組み合わせて生体をするのが結構乙女座が強い方で。
なるほど。
想像力であったり、見えないところを探るっていうのが、その魚とかサソリとかの人たちの想像力で見るみたいなのがあるなと思いながら、その辺はなんか僕は想像力でいろいろこう生徒を見るのもありますね。今まで人として散々こう肉はさばいてきたので、肩甲骨のところはどこがこう肩のこの筋肉でとか、手羽先と手の形はこうやって似てるからこういうふうについてるよねとか。
ああ、なるほど。そうか、実際ね、骨と皮の下も触ってるってことですもんね。
そうですね。この辺はだから講座受けてる中で、あのコツをつかむのは早かったですね。
ああ、面白いつながり。なるほど、なるほど。じゃあその自己表現に関して言うと、大人のお絵描き教室でちょっと自分を外側に出すっていうか、アウトプットの練習の場として結構好きって感じなんですかね。
そうですね。
茶道もでもされてるっておっしゃってましたもんね。
茶道も2013年ぐらいからかな。はい。
それ、まあ、あれって本当に、まあ、いわば型があるじゃないですか。流れが決まってる。それは全然 OK だったんですか。
茶道のいいところは、あれすごい手順多く見えるんですけど、
うんうん、
やっている手前が一番効率的にできてるんですよね。いろいろこう道具を出して、いろんな手順が例えば20あったとして、でちょっとパパッとこう出してよみたいな感じで手順を省略しようと思っても、結局お手前通りの動きが一番早い、
あ、
うん、っていう無駄のなさっていう面白さもあるし、
うん、
茶道をやってると日本文化全部体験できるのは、
うん、
衣食住全部着物を着たり手紙を毛筆で書いたり、和室は建築だとか、なんかそういうところもいろいろ入れて面白いですね。知りたがりっていうところのは飽きずにやってるなっていう感じですね。
うん、今もじゃあ茶道はされるんですね。
言っても稽古を全然今サボっているような感じなので懐石料理を月に3日間ぐらいはこう出す機会があるので。
へえ、
はい、料理の方だとやっぱそっちは懐石料理でやってる感じですね。
うん、なんかまあ、ケータリングをされてますけど、自分のお店みたいなことはあまり考えたりはしないですか？
昔はそれでやろうと思ってたんですけど、
うん、
結局呼ばれたところに行ける方がいろんなところに行けるの楽しいなと思って。
ああ、なるほど。
なんでか自分の城を構えるみたいな方はもう今興味がないっていう感じ、
ね、なるほどですね。分かりました。いろいろとちょっと好きなもののお話をお伺いしましたけれども、はい、ここからはちょっと次のお友達のお話も聞いてみたいなと思うんですが、はい、タイガさんからご紹介いただく次のお友達はどなたになりますでしょうか？
はい、今もサナエさんと呼んでいるんですが、先ほどサナちゃんでした。
うん、そう、サナちゃん。
はい。なんかちょっとサナエさんは、つながりで言うと、さっきの茶道のつながりですね。直接お茶を習っているわけではないんですが、僕のお茶の先生の、奥さんがヨガのインストラクターされていて、でそこのつながりで知り合ったという方ですね。
うーん、
まあ、着物を着るのが好きだったり、同じ整体の講習も受けていたりっていうつながりが、はい、いろいろあるんですが、たまたま YT ライブか何かかな、こうゆうじさんのところにこう僕がちょこちょこお邪魔してたら、さなえさんから急に「太賀さんって星好きなんですか?」みたいな感じの話になり、あ、なんですみたいなところからまたちょっと連絡を取って、で今回ちょっとさなえさん面白い人だから食べてほしいなと思って連絡をしたっていう流れです、う
ん、なるほど。じゃあ星の話もされる方ってことですね、きっとね。
そうですね、
うん、
ネイタルもこの間もらって、インターセプトの5と11か、
うん、
はい、持ってたので、なるほどなっていう感じでした、ね。
タイガさんから学ぶことが多いんじゃないですかね。
いやー、変わったことをしているなっていうのはお互い
そうですよね。お互いですよね、きっと。わかりました。じゃあちょっと、さなえさんの方には、連絡を取って、今度好きなもののお話、いろいろと聞いていきたいと思います。
はい。はい、お願いします。
はい。ではですね、最後になりますが、今後の活動だったりとか、告知があればお聞きしているんですけれども、一応今のところはイベントが、企画としてはないけれどもって話はありましたが、
はい、
告知などはインスタグラムからでよろしいんでしょうかね。
そうですね。インスタで、整体の予約なんかも、そういうのでこう、DM もらって調整してという流れなので、インスタ見てもらえると思います。
タイヤさんはどのあたりで DM をしたら、どこで整体をされたりとかするんですか？
整体は、逗子につき1、あとは表参道で場所を借りてやってるので、うん、そのあたりご都合のいい方はという感じですね。
じゃあ DM で、この日程あたりで、逗子か表参道でに行ける方みたいな感じですね。
そうですね。はい。
わかりました。あとはまあいろいろ今後何かがあれば告知などもインスタグラムでされるということなので、概要欄に貼ってありますインスタグラムの URL の方をぜひチェックしていただければと思っております。
はい。ありがとうございます。はい、
なんかこれからやっていきたいこととかってあったりするんですか？なんかこう、冥王星、水亀、そして亀満を迎えるにあたり、ちょっとなんか面白いことしちゃおうかな、みたいな。枠外行っちゃおうかな、みたいな、あったりします？
アーティストっていうキーワードを意識しなきゃっていう課題は出ていて。
うん。
まあ、最終的にそれが、絵を描くところなのかは分からないですけど、何かそういう表現するものとして出していきたいので、そこは今まだ模索中という感じですね。
うん、結構やっぱインナージャーニーというか自己探求するみたいなのもやっぱ好きなんですかね。
ああ、そうですね。自己探求も外の入ってくる情報も知りたがりっていうところはいろいろ強いですね。
外も好きなんですね。外の情報も。
外はやっぱり目に入るものなんでこうなってんだろうはいろいろキョロキョロしちゃうので。
へー。例えばどんな？
無表情に見えてるけど頭の中はずっとそういうのを考えてるので。
へ
ー。まあ、ともう活字中毒でこう文字情報を全部頭に入れる癖がついちゃうし、
ああ
自然多いところだとなんか虫いないかなとかをずっと探してるとか。
ああ、すっごい。じゃあここは動いてるんですね、ずっと。
頭の中はずっと動いてるんですけど、
うん、
表情はあまり動いてないみたいで。
うんうんうんうん、
その頃もうからそれは変わってないなっていうのが、家族で遊園地に行ってたんですよ、
うんうん、
でそこから楽しいな、次何やろうかなとか思ったんですけど、母親に方言つまらん顔するならもう帰るよって言われて
こんなに楽しいのにって
思っていろいろ考えてたのに、顔としてはやっぱつまんない顔に見えてたっていうところがあるみたいです。
うん、その頭の中はちょっとでも見てみたいですね。そこすごい興味がある、
うん、忙しくて全然まとまりない感じですね。
逆に忙しいからアウトプット間に合わないみたいな感じなのあったりします？
ああなりますね、
うん、
ただでさえその水星水瓶ってこうハイスペックのコンピューター、まあ、常に稼働している状態なのに、ライジング水星水瓶だとなんかスパコン3台常にフル稼働している状態ですよみたいな言った時に、ああでも言いたいことは分かるって100たす100なんてこう 250で出せるのに、アクタス150は50を5個並べることもできるしとか、なんかそういうことも。
面白い。そうだ、ゆりさんも水星画面ですもんね。
そうですね。なんかそういう話はいろいろこう出てくるので、ここにする癖もつけないとなっていうのはありますね。
でもそれをなんかアート的な自己表現をしていったら、そこにギュッと凝縮されるから、情報量を情報量の濃い表現力になりそうで、ちょっと楽しそうです。
こうなれるように頑張るなって感じですね。
ぜひ楽しんでください。いいですね。わかりました。いろいろとちょっと聞いてみたいことがまだまだありますが、ラジオの方はこの辺で終わっていきたいと思います。今週のゲストはタイガさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ということで今回の偏愛マンダラジオいかがだったでしょうか。タイガさんのね、本当にそのケータリングの美しさはぜひインスタグラムでチェックしていただきたいんですけれども、なんか理由を聞いてみると、そのアーティスティックよりも、まあ、なるべくしてそうなったみたいな流れをね聞きましたが、なんかやっぱりこう結果として出てくることがこう今までにない斬新な革命的なスタイル、独自のスタイルっていうのを編み出すっていうのは、やっぱり水瓶座っぽいなっていう感じしますよね。なんか最近水瓶座の人と私話すことが多くて、初めましてで話すことが多くて、あれですかね、やっぱ冥王星が乗っかってきてるのもあるんですかね。なんかね、やっぱり変わってるなっていうまあ自分もそう言えないですけどね、変わってるなっていう、水瓶座にとったら大体の人は多分褒め言葉に感じるんじゃないかなとは思うんですが、ちなみに私は褒める言葉として受け取るんですけど、変わってるっていうのをね、あの人と一緒だよねっていう方がちょっと傷つくみたいなところあるので、はい、であとは話の中でありましたが、1月29日にね、水瓶座の新月から、今回話していた時が満月だったみたいな話ありましたけど、ちょっと今の空の話をしますと、今日はですね、ちょうど魚座の満月、しかも月食ですね、エネルギーの強い特別な満月というふうに捉えていただければいいんじゃないかなと思いますが、満月っていうと満ちる時、あとは魚座っていう章位ね、魚座が担当してるのはこう浄化とか癒しとかね、境界線をなくすとか、混ざり合うとか、そういうことなんですけれども、お羊座から始まって魚座まで12の星座があるんですが、魚座はが最後の星座になりますので、結果ですね、最終的な結果みたいな、ことになってくると思うんですけれども、体感皆さんいかがでしょうかね。眠いっていう人も結構多いと思いますが、寝れる人は寝てほしいみたいなところはありますけどもね。私はというとですね、最近急にカードを引いて一言メッセージみたいなことを始めたんですよ、マンダラでなんかあれやってみたいなって、メッセージ送るみたいなこともね、やってみたいなみたいなのもあったし、あとなんかこう、インスタグラムの方だとね、ドネーション制で、その時感じた金額をお支払いいただくみたいなこともやってみたりとかして、この満月のタイミングでね、なんかこう土星も魚座に今、逆行して戻ってきてる期間なので、取り戻すというかやり残しをやる時期っていう意味もあったりとかもするんですよね、この土星魚座期のタイミングでの、やり残しとかね。だからなんかね、そういう後押しもあって、あ、やり残してたことなんだろうな、あ、なんかあれやってみたいって思ってたけどやってなかったなみたいなことを、ノリでやってみたみたいな ですけど、でも皆さんにお喜びをいただいたというシェアもしていただいたりね、あのメッセージいただいたりして本当にありがとうございました。あのめちゃくちゃ私も楽しくって、あと皆さんにこう届けられる喜びとともに、なんかやっぱり私そういう風にお届けすることができるんだなっていうのもすごく嬉しく、そういう意味でも嬉しくなった、タイミングだったり出来事だったなと思っていますね。なんかもうスタートがそんな感じだったから、ちょっとなんでしょうね、煽られてる感じもありますね。アグニのせいですかね、アグニってるんですかねはい、なので、魚座の満月、今日、そうですね、あのさ、タイガさんの話から言うと同じように、今年の2月28日が魚座の新月だったので、そこの振り返りをするといいですね。魚座の新月の時、何か始めたことが終わりを迎えていたり、結果が出たりとかっていうことしてないですかっていうことをちょっと振り返ってみるのにもいいんじゃないかなと思っておりますね。はい、ということで、タイガさんからのご紹介はですね、次サナちゃんなんですけれども、サナちゃん初めましてなんですが、サナちゃんって呼んでくださいって言われたので、サナちゃんって素直に呼ばせていただいてますが、サナちゃんもすごく変わった方というか、オリジナリティ独自性がすごいあるけど水瓶座ってわけではない方なんですよね。サナちゃんのお話も面白かったし、やってることがまず面白くて、あとあのオーラをね見たりもできるので、それを光玉って、あの 光の、円形でこう絵を描いてくださるんですけど、それも受け取ったりとかして、それもどっかでシェアしたいなと思いますので、ぜひあのサナちゃんの配信の際にシェアできれば嬉しいかなと思っております。はい、ということでタイガさん、今回はご出演ありがとうございました。なので来週の、9月の15日にご出演いただくのはサナちゃん来ていただきますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。本日もお聞きくださりありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。偏愛マンダラ絵師のアキエでした。ではまた。